今日のところはいろいろ人の名前、地名というのがあるので、今のように1回ぐらい読んだだけでは何が言いたいのか、何が書いてあるのか、このイスラエルの民の今まで歩んできた道を知らないとほとんどわからないではないかと思います。まずですね、これは前の22章の初めから当然関わっていますので、この22章の初めたらルベン人、ガド人というけども、こういう言い方するとですね、何かこのイスラエルの神の民以外な異なる人種のように見えますが、そうでは全くないわけです。これは部族なんですね、イスラエルの人の。ヤコブの子供として生まれた12人、それが12部族になった。その部族であって、これも神の民なわけです。なぜこのルベン、ガド、だから部族たちを呼んだのかと、これはそういう今日のところなんか、この地図わからんだらほとんど何のことかよくわからないと思います。そのために地図があるわけですが、こう前地図を見ないと全くイメージ何のことかわからない。だから必ずこのところは地図を見ないといけないわけですね。それは3番の地図です。3番の地図を見てください。カナンへの定住、ここでですね、この地図に、中央部の上の方にキネレト湖、これはガリラヤ湖ですね、そこからヨルダン川、ずっと視界、潮の海と書いてありますが、そこに流れ込んでるんですね。そして、このヨルダン川の左側、西側、これが主たるエルサレム、イスラエルの民の領域になったわけだけれども、今今日のところで、ガドとルベンですね、中央部から東の方にヨルダン川のすぐ東側の領域、薄い点線で囲んであるところ、これはガドですね。それからその南視界の東がルベンと、このガドとルベン、それからその上のマナセの、マナケセは、西の方にも両方に分かれているわけです。ですか。そこでガドとルベン王はですね、この重要な境であったヨルダン川を渡るときに非常な、苦労をしたわけですけど、神の助けによって水がせき止められて、それからエリコを攻略して、その広大なカナンの地に入ったわけですね。けどその入る手前のところにあるわけです、ガドとルベンとマナセの半分。だから今日のところにあったのは、そのうちヨルダン川のこの東側のものはですね、神のためじゃないぞと、そういう人たちが現れるかもしれないと、という危惧、恐れを持ったわけなんですね。 それでですね、そして、今日の最初に、22章の最初に、その人たちも一緒になってですね、エリコの城、エリホを落として、そしてそのあたりの様々な先住民たちを攻撃して、そしてそこに神の民を住む、そういうふうに共に戦ったわけ、当然神の民だから。だけどすでにモーセがですね、ずっと前にモーセが、ヨシアの前の人だったモーセが、このように、ガドとルベン、マナセの半分族は、そのヨルダン川の東に住むようにと、そこが神様から与えられた土地なんだと言ったから、そっちに帰ってきなさいと。共に戦って、そして、血と蜜の流れる地と言われる主要部を獲得した。もそれが済んだから、帰りなさいと言ったわけです。それが前のところだったんですね。22章の3節を見たら、そういうふうに、あなたたちは、今日に至るまで、その同胞、神のためを見捨てず、神の命令を守ってきたと。で、そういうふうに安住の地を与えた。あなたたちはモーセから受けた、ヨルダン川の東側にあるところにも帰りなさいと。そして、モーセが命じた、この神の言葉、主を愛し、魂を尽くし、心を尽くして、主に仕えていくと。そういうふうに言われたわけですね。そして送り出していったわけです。で、旧説のところにあるように、そのギレアド地方に帰っていったわけですね。この辺り行ったギレアド地方と言ってたわけです。それでそうしてですね、その後実節からが問題になったんですね。で、彼らは一つの祭壇を築いたと。そうしたらですね、ヨルダン川の西側の主たるイスラエルの民たちは非常に驚いてですね、これは自分たちとは異なる神々を拝む前触れみたいなことになるんだというふうに非常に警戒したわけです。で、この時にですね、この中心地はどこにあったかと、礼拝の中心、どこに神の箱を置いてあったかというと、まだエルサレムは神の民の領土でなかったわけです。これから250年ぐらい後にダビデが現れて、そしてエルサレムに住んでおったエビス人っていうのを制覇して、そうして神の民の中心地になっていくんです。で、この時はですね、その地図の中にある、中心部、今の地図の中心部のエフライムというところのすぐ北にあるシロ。シロというのが、この神の箱があった中心になるわけです。ですね、でこの白が中心で、これは時々、この旧約聖書だから非常に重要な土地だったんですね。エルサレムをダビデが神の神殿を置くものとして据えるまでは、まだエルサレムは全然別のエブス人が住んでおったわけですので、そこで、白というですね、そこと別の中心地を作ろうとしているということで、そこから偶像崇拝のように間違った方向に行けば大変だということでですね、自分たちがそこに定住するため、共同して戦ってくれた同胞たちに攻撃をしようという大変な状況になっていったというわけなんです。で、こういうことで、まず分かるのはですね、 何を中心とするかということが非常に重要な問題だったということはわかります。お金とか全体の経済的な問題、経済成長とかなんとかそれが一番ですけど、ここでまず唯一の神様にみんなが集中して向かわなきゃならないと、それをはがらかすような別の道にそれらですようなことに全力を挙げて戦うと、そういう姿勢がたとえ自分たちに対してですね、共に戦ってくれた非常に重要な人たちであるにもかかわらず、間違っておったらですね、なあなあで済まさないで、その根本的に重要なことに関してはそれまでの彼らが働いてくれたことも忘れてですね、やっぱそれを横に置いて、まず本当の神様、そういう姿勢があるというのが分かるわけです。そういうふうにですね、まず領土を取りたいから戦いが起こる、そういう問題と全く違うということですね。尖閣諸島とか竹島とか言って、小さな小さな島を、どうのこうのと言って、まあああいうものはですね、もっと大きな領権を持って、両方が共有して使おうということでも言えばですね、今から70年100年前には朝鮮半島と徹して苦しめたようなこともあるわけで、そういうことから考えた、あの小さな島の領権どうのこうのっていうことははるかに小さな問題なんですね。で、まあ、そういうふうに現代の場合は非常にほんのわずかなところでもですね、絶対譲らない譲らないって、それでいつまでたっても朝鮮半島の人と中国ともうまくいってないと思います。ここはそんな土地の小さな小さな土地の取り合いでなくって、こういう問題でしたということです。それでこのイスラエルの主たる人たちが来てですね、15節からあるわけです。ルベンとガドの人々に来てですね、これは背信行為だと、16節で、まあ、彼のことそれを十分には分からなかったけど別の祭壇を築いたというようなことの本当の意味を十分知らなかった、まだ分かっていなかった。とにかく祭壇を築いたということは白が中心だったのに、そこで別の中心として我々と違った神々を拝むようになるんじゃないかと、そういうことからですね、主に背いた背信行為は何事かと、自分たちのために祭壇を築いて主に逆らっていると、この16節でですね、そんなことをしたらかつてですね厳しい裁きが起こったように、あなたたちも裁かれると、お前たちがあんたたちが受けた土地が汚れているとか言うんだったら我々のところに来なさいと、ということで19節で言ったわけですね。主の祭壇、白にある主の祭壇の他に自分たちの祭壇を築いて主に逆らってはいけないと、かつてそういうことをしようとした人がみんな滅ぼされたのではないかと、そういうふうに言ったら21節、ルベンとガドの人々、反族の人たち、ヨルダン川の東側に領域を持った人はどういったかと、で神様、主なる神よ、神よ、主なる神よ、もう繰り返してですね、神様にまず呼びかけて、イスラエルの人たち、まあ、自分たちも実は本来イスラエルの人たちなんですけど、主たるイスラエルはその西側にあったから、これがもし背信で本当に別の神を拝むとするんだったら、もう滅ぼしてくださいと。これはさっき初めに言ったように24節、こういうふうに祭壇礼拝の場所をしたのは、後日あなた方の子供が私たちの子孫に向かって、あんたたちは一切の神関係ないぞと、ルベンとガルドの人、ヨルダン川を境だ、ヨルダン川は境だろうと、だから東側におる人たちは関係ないと、 そういうふうになって神の民から切り離されるということ、そんなことになったら決していけないと。それでその関係をしている証拠だ、27節でこの祭壇っていうのはあなたたちヨルダン川の西側の人たちと東側にいる私たちとの子孫までを間柄を示す証拠なんです。本来同じ神の民なんだと。ということですね。あんたたちは死の割り当てないぞと、そういうことを子孫が見たりしないようにここに、証拠のものとして立てるんだと。別の神が見をするということは全く違うと。でそのことをもう一度ですね、28節でも子孫にこうしたこと問題が起こったら祭壇の模型を見なさいと。焼き尽くす捧げ物や和解の捧げ物を捧げるためでなくて、あなたたちと私たち、要するにヨルダン川の東西の部族たちが一つに、本来同じ神に結ばれた一つなんだと、それを示す証拠なんだと。これをまた繰り返してるんですね。さっきも27で言った。でそこで全く別な風に白にある中心と別に、そこでもう一つの対立するような主張、正常としてするものでは全くないと。そういうことをですね、まあ、精いっぱい、説明したわけですね。その時にまずあなた方を分かってくれっていうね、先にですね、神様は主なる神よと、二十二節で神様は主なる神よ、神様は知ってくださっていると。こういうに対立が起こった時でもまず相手の人間を見つめるんじゃなくて、まず神様を見つめて、神様が本当の仲介をしてくださるようにという強い願いがあるのがですね、この22節の最初の言葉でわかるわけです。これはキリスト教の人同士でもクリスチャン同士でも様々な問題が起こったり対立が起こったりしてきたわけですね。歴史的にも非常に大きな対立も起こったり、また小さな同じ教会、一つの教会の中でも対立が起こったり、これはコリントの昔2000年前のコリント人の手紙にも見られるわけですね。なぜあなた方はそういうふうに対立し合っているのかと。コリントの第一の手紙はそんなとこから書き始めているくらいですね。誰につく誰につくとか言ってですね、誰からバプテスマを受けたとか言ってですね、そういう分裂的なことをなぜ言うのかと。で絶えずこの人間というのは神様につくと言いながらも何かこの自分中心なところがあって残ってですね、そういう対立分裂が起こっていくと。でここでもそういうことが起こりかけたわけです。でもこのそういう権威をかけられた、疑いをかけられた、まあ、本来部下悪いわけですね。西側の多くの人たちがみんな西側に行ってるのに、特にガドとルベンは全く東側なわけです。そういうことで相手が本当の真意を理解しようとしないで武力でいきなり攻めとこうと、とこまで行ったから必死でこのまず神様に行ってると。いろんな揉め事、これは信仰を持った人の中でも持たない人でも至るところで世界中に起こってきたことなんですけど、この私たちとしてはこの主義ですね、神様主なる神よと、そして神は全ての真理をご存知なんだというその確信、信頼から、そういった物事に関わるということだと思うんですね。それがこういう対立を克服していく現代の私たちにおいても重要なことだということが分かります。そうしたらこの30節の祭司ピネハス、これは非常に大胆な行動によって、その偶像を祀ったことをもうしてですね、ホルビを招こうとした人たちに大胆に立ち向かったということで知られている人です。でそのピネハスは指導的な立場にあったので、 それでもう怖かったと、と言ってですね、三十節。ピネハスがルベンとガド、マナセの半部族の人に告げたと。私たちは今日、あなた方の方真実な説明によって、主が私たちの中におられるということは分かったと言ったわけです。そしてこの最後のところですね、今日の最後のところに、イスラエルの人々はこのことを良しとして神をたたえて、モヘア・ルベンとガドの人々の住むところに蝉を登って滅ぼそうとかいうものがなくなったと。そして他方ルベンとガドの人々はこの祭壇を私たちの間では主が神であることの、これも証拠という同じ言葉なんですね。さっきのここだけ証人や、祭壇が証人という言い方はおかしいわけですね。この27節と28節に出てきたこの祭壇というのは、あなた方と私たちの間柄一つに結ばれている、それを示す証拠なのだと。ここもそうなんです。同じ言葉です。ヘブライ語は私たちの間で主が神であることのこの証拠なんだと、印なんだと、と言ったということなんですね。でこういうふうに、一番中心になるもの一体何なのかっていうことを非常に真剣に考える。そのためにはたとえ友情がずっとあってもですね、親しかってもそれが間違った方向行くならばですね、はっきりとそのことを指摘すると、そういう姿勢があるということですね。で、そしてこの私たちと神様を信じる人の印というもの、この現代の私たちは何なのかと、他のいろんな地域の人たちと、で私たちと、これ本来一つなんだという、その印はこんな神殿ではないわけです。現代ではそれが共通の神の言葉、この聖書こそはですね、この聖書に立ち返れば本当に一つなんだっていうのが分かると。そういうことで、カトリックとプロテスタントもですね、一時歴史の中で非常に激しい対立をしたことがあったりしたんですけども、でも全体としてですね、例えばフランシスコ・ザビエルなんかがなぜはるばると命、文字通り命を懸けて途中で死ぬ可能性も高かったのに、アフリカを回ってインドを回って、もう本当に大変な中をですね、船ではるばるやってきたのかと。それはルターの宗教改革に強い影響を受けて、いわゆる反対宗教改革、対抗宗教改革とも言って、カトリックの方もそういうことでいけないと、ね、もっと真剣にですね、熱心に神の言葉を伝えなければと。そういうことでザビエルが来たのも、ルターの宗教改革の大きな余波であったわけです。で全体として神様はそういったことをですね、激しい対立のようなことをもう用いてこられたと。神様の大きなご計画を知るためには、そういうふうに歴史を知るということも重要なことなんですね。歴史も全体として神の大きなご計画であり、例えば旧約聖書もみんなこれ歴史なんですね。歴史の動きもまた神様のご計画である、神様のご意志であり、神の言葉なんだと。この書かれた聖書も神の言葉であり、時間の流れの中で動いていくさまざまなことも一種の神のお心ご計画で神の言葉であり、また神の言葉によって作られた自然もまた神の言葉だと。聖書、それから歴史と、それから天然自然、神の言葉って、そういう非常に大きな世界を持っているわけです。で、この新教訳っていうのも、共同訳っていうのは、カトリックとプロテスタントが本当に本来本質的なところで一つなんだという証拠としても作られたわけです。そういう意味でこうした今日の記事、全体として1回のぐらいでは最初に言ったには何のことか分かります。 かりませんが、絶えず他のところによる、普通はなかなか理解しがたいような遠いところによる人たちとも聖書を元にしているといえば、これ本当にそういう人たちと私たちのつながりが同じ一つなんだと。聖書、神のことをしっかり持っていると。さらには十字架ですね。目に見える印としての十字架に神の愛がそこに深く刻まれておるので、十字架の信仰。そういうことが、さまざまな道の地域の人とも一つなんだと。こういう証拠、印になって、記念になって、今日まで続いておるわけですね。そういうふうに、一番元にあるものをしっかり持つと、命の水の700号に、韓国のパクさんが、だいぶ前からこの命の水を持って、わざわざ韓国にもたくさんキリスト教者あるのに命の水を用いて、それを日本語に翻訳しながら、そして日本語のことも教えながら、そうすることが日本と韓国の言葉を知るということ、本当に融和になるということから、日本語教育とともに命のことを用いて、そして、御言葉を学ぶと。そして、初めに書いた韓国の方なんか本当に驚くほど滑らかな、日本文になったのに驚きましたけども、そういうことで全く会ったことがない人でもですね、私たちとそういう人たちは一つなんだということを、御言葉両方が真剣に求めて、そこは本当に中心だと思えば、おのずから一つだっていうのが分かるわけです。ここで、あったように主が私たちの中におられると、私たちの間におられるということが、そういう一番大事なものをしっかり持ってたら、会ったことない人でも一つなんだということも分かるわけです。で、はるか昔の人とも一つだと、地域の人とも知らない人とも一つだと、そういう非常に広いつながりを与えるものですね。それがこの神のことを証拠として、印としてしっかり持っておると、そういうことになるというわけですね。はい、それでは今日はそこまでにしておきます。